ローマの信徒への手紙第2章17節から。ところであなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。また律法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。それならばあなたは他人には教えながら自分には教えないのですか？盗むなと説きながら盗むのですか？勧誘するなと言いながら勧誘を行うのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか？あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。あなたが受けた割礼も律法を守ればこそ意味があり、律法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。だから律法を受けていない者が律法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても受けたものとみなされるのではないですか？そして体に割礼を受けていなくても律法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは律法の文字を所有し、割礼を受けていながら律法を破っているのですから。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。以上です。前回のメッセージでもお話ししたことなんですけれども、このローマの信徒への手紙を読んでいて一つ不思議に思われることはですね、この手紙はローマの教会の信徒に向けて書かれた手紙であるにもかかわらずですね、どうにもこうにもユダヤ人についての話がたくさん出てくるってことなんですね。今読んだこの第2章ではパウロは直接ユダヤ人たちに向かって語りかけるように書いてますね。ところであなたはって、これ二人称ですからね、これあなた方じゃなくて二人称単数ですよね。呼びかけている、そういう感じでユダヤ人に向けて語りかけている。続く第3章以降にも実はしばしばこのユダヤ人についての、記述が、出てくるんですね。まあパウロはユダヤ人ですからね、どうしてもユダヤ人に関する話題が多くなったってこともあるにはあるんだと思うんですけれども、またこの手紙のそのテーマである福音っていうことをね、この明らかにするためにも、まあ、ユダヤ人について記しておかなくてはならない、まあ、そういう部分があったということもできるんだと思うんですが、まあ、しかしそういうこととともに、何といってもこれはローマにいる信徒たちに向けて語られた言葉ですから、その信徒ってイエス様を信ずる信徒たちに当てて語られた、手紙ですからね。これを読むクリスチャンたち、まあ、そういう意味では私たちも含まれてますけれども、これを読むキリスト者たちもですね、心していないとユダヤ人たちと同じ過ちに陥る危険があるということを示しているということであると言っても間違いないんだろうと思うんですね。本来神様の恵みによってのみ生きているはずなのに、いや生かされているはずなのに、自分を過信して他の人を簡単に裁いてしまうようなね、そういう危険、そういう罪に陥りやすい。それがユダヤ人であって、いやイエス様を信ずる私たちクリスチャンにも同じ問題が起こりやすいということですね。パウロはこの手紙を通して私たちに警告しているということもできるんだと思うんですね。今までも見てきたように、ユダヤ人というのはいわばこう誇り高き人々なんですね。世界中で一番ね、心固くなな人物、人民族は何かって、ユダヤ人と日本人じゃないかっていう人がいますけど、私たち日本人もそういう意味では誇り高い、民族だと言っていいんだと思うんですけれども、ユダヤ人は特に誇り高い、自分たちのすることにも断然自信を持ってるんですよね。まあ誇りを持つっていうこと自体は決して悪いことじゃない、いやいいことですよね。全くこう自信を失ってるっていうことはあまり良くないですから、私たち本当に自分に誇りを持つってこと自体は決して悪いことではない、まあ、しかし誇りにも正しい誇りと誤った形での誇りがあるっていうこともちゃんと知っておく必要があると思うんです。 ある本にその国で一番優秀な大学の法学部を卒業したエリートという人の、ね、話が載ってました。この人はもうプライドが並大抵じゃないんですね。もうプライドがものすごくはるかに高いと言ったらいいんですかね。過去の学歴を誇るあまり職場でも少しでもこう気に食わない処遇を受けるとですね、俺を誰だと思ってるんだと言ってですね、もう席を蹴っ飛ばしてですね辞めてしまう、まあ、そんなことを繰り返す。で仕方なくて他の職場を、こう紹介すると、まあどうして俺がそんなちっぽけな会社にね行く必要があるんだと言ってですね全然こう受け付けない、まあ、そんなことが続いたそうですね。果てはテレビでこうその国の大臣なんかが出てくるとね、それを見てですね、あいつは以前俺の下でふらふら遊んでいたんだとかですね検事総長とかそういう人が出てくると、あいつは俺より勉強ができなかったんだとかですねまあそんなことを言ってですね、とにかく人を見下げて嘲笑い、大したやつじゃないと豪語する。結局そういうプライドが災いして18年間もの間まともな仕事にもつけずにですね、奥さんの収入一つでかろうじて生計を立てているという情けない話ですけどね、そういう話がある方に載ってましたね。まあここまで見ると来るともう誰が見てもそれはもう間違った誇りだってことは明らかなわけですけど、じゃあね、正しい誇りと間違った誇りってどこから分かれてくるんでしょうね。その違いはどこにあるんだと思いますか。一つはっきり言えることは、誇りとともに謙虚さというものを持ち合わせているかどうかっていうところにその2つが分かれてくるね、鍵があると言って間違いないでしょうね。誇りは誇りとしてあっていいんですが、謙虚さを失うとその誇りが簡単に傲慢になってしまう、簡単に自己中心になってしまう、そしてそうでない人たちを簡単にバカにする、軽んじる、そういうことにつながっていくということですね。誇りっていうものと誇りを持つということと謙虚であるということ、一見ちょっと相反するものであるかのように思えますが、決してそうじゃないですね。自分の学歴に、あるいはこう過去にね、誇りを持ちつつも優秀な人々を素直にこう認めていくということはできるわけでして、誇りを持ちつつ謙虚であるということは決して相反することではないと言っていいと思うんですね。そして謙虚さを持たない誇りは傲慢で自己中心な態度を簡単に生み出してしまう。一人の神学者がこんなことを書いていました。もし信仰に入りにくい人があるとすれば、それは自分は正しいと思っている人であります。世の中で一番困るのは道徳的生活に自信のある人であります。もっとも道徳的であることは困ることどころか結構なことであります。そうでしょうね、まあ、しかしそれに自信のある人は信仰に入りがたいのであります。なぜならその人は神の前で自分を誇る人だからであります。神の前に自分をへりくだらせることを知らない人は神を信じること、神により頼んで生きていくことはできないはずであります。そういう人物をよく表しているのがユダヤ人であるというのであります。信仰生活を単なる収容ぐらいに考えていると、我々も、まあ、クリスチャンである我々もこういう間違いを犯すかもしれません。思わずドキッとさせられる言葉だなという気がしますね。信仰に入りにくい人ってね、頭があまり良すぎて信仰入りにくいか、そんなことないですね。頭が良くても入る人はいます。また機能が低いので信仰理解できなくて入りにくいか、そんなことはないですね。子供だってキリストを信じて救われることができるわけですよね。じゃあどういう人が信仰に一番入りにくいかというと、自分は正しいと思っている人、道徳的な生活に自信のある人、そういう人ほど実は信仰に入りがたい、まあファリサイ派、律法学者と呼ばれる人たちがまさにそういう人であった、まあ、一般にユダヤ人がそういう傾向性があった。それは神の民であって、神様に特別に愛され、特別にこう、律法が与えられていた、それは素晴らしいことであったんですが、しかしそのことの上にかえってこういう傲慢に陥ってしまうという危険があった。でもこれは ユダヤ人だけじゃない、これを読んでいる学んでいるクリスチャンである私たちも陥る危険があることだよということですよね。さあ中身に具体的に入っていきますが、まずはパウロは17節から20節でユダヤ人たちが持っていた誇り、それはどういうものであったかを書き連ねていますね。17から20をもう一回読んでみます。ところであなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。また律法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。これ皆さんどうですかね、読みようによっては痛烈な皮肉とも読める言葉なんですけど、まあ、しかしそれはただ単に攻撃のための攻撃じゃなくてね、別にパウロは攻撃するために書いてるわけじゃないわけで、これ実際にユダヤ人たちが持っていたというか与えられていたというかです、期待されていた立場を示しているということも言えるんだろうと思うんですね。律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえていますって書いてますよね。これいいことですよね。律法が何を教えてるかちゃんとわきまえてるってことですからね、とても素晴らしいことですね。また律法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であるということ、まあ、これ自負しているってありますけれども、誇りを持っていたと言い換えてもいいでしょうね。これも単なる皮肉である前に、彼らはユダヤ人というのはまさにそういう立場に立つべきものであったっていうことでもあるということですね。旧約聖書のイザヤ書というときにこういう言葉があります。イザヤ書42章の6節と7節、主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った、民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。あなたというのはもちろんユダヤ人のことですけど、ユダヤ人が選ばれたのはここに書かれてあるような役目を果たすためであったってはっきり聖書に書いてあるんですよね。ユダヤ人は異教徒のはびこるこの世界にあって、ことにこの中心であるローマ、その当時ね、この手紙が書かれた時のローマは世界の中心でしたよね。そのローマの町で実はこういう役割を果たすために神様が選んだものであったはずだっていうことなんですよね。これ旧約時代からずっとそうだったはずだっていうことですよね。ところが21節から23節にはこのように言われてますね。21から、それならばあなたは他人には教えながら自分には教えないのですか。盗むなと説きながら盗むのですか。会員するなと言いながら会員を行うのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか。あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。ユダヤ人たちは神の律法を破っている、神を侮っているって言われてるんですけど、不思議なことは彼らは律法を誇りにしていた、神を誇りにしていたって同じところに書いてますよね。神を誇りとし、神の律法を誇りとしていたのにもかかわらず、なぜユダヤ人たちは律法を破って神を侮っていると言われるようなことになっちゃったんだろうかってことですよね。この辺がね、とても不思議に一瞬思いますね。でも分かれば単純なことで、それは彼らの誇りが誤った誇りとなっていたってことですね。神様が自分たちを愛してくださった、そして自分たちを選んでくださった、それは確かなことですよね。そしてそのことに誇りを持つことは悪いことじゃないんです。でもその誇りが誤った誇りになっていたってどういうことかというと、そこに彼らはあぐらをかいて、俺たちは特別なんだと思ってきた。そして選ばれていない異邦人たちは、滅ぼされていくね、哀れな人間なんだっていうね、彼らはそういう人たちを軽蔑したわけですよね。何のために神様を選んだかってことですね、皆さん。これ大事ですよね。確かに神は彼らを選んだんです。でもそれは何のためであったか、今見ましたね、世の光となるためなんですよ。多くの 盲目となっている人たちに光を与えて目が見えるように、神様の真理が救いが分かるように、その人々のところに行って福音を伝えること、ね、愛を伝えること、神様を伝えること、そういう役目のために彼らは選ばれたってことですね。でもそんな役目はほっといて、彼らは俺たちは特別なんだ、立法があるんだ、神殿があるんだ、神の民なんだっていうことにあぐらをかいていた。役目を果たさず、ただ単に選ばれたことにあぐらをかいていた。それが誤った誇りっていうことですね。結局彼らは神の前の謙虚さを失ってしまっていた。そして当然それは信仰が形式的になってきますよね。心が伴わないわけですから、彼らが捧げていた、一生懸命捧げていたわけですけど、その信仰は本当に形式的な、心の伴わない腐った信仰に陥っていたと。先ほども引用したイザヤ書、このイザヤ書はね、第一章からいきなりですね、こんな神様の言葉が記されているんですね。イザヤ書の一章の13節と14節読んでみます。虚しい捧げ物を再び持ってくるな、香の煙は私の忌み嫌うもの、新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐えない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって思い出しかない、それを担うのに疲れ果てた。皆さん、これをじっくりと皆さんちゃんと向き合って考えて読んでみてくださいね。ユダヤ人は一生懸命神を祀っていたわけですよ。お祭りしていたんですよね。律法に従って礼拝していたんですよね。その礼拝を、神の民の捧げる礼拝を神様ご自身が耐えないって言ってるんですよ。疲れ果てた、憎むとさえ言ってる。それって一体何だろうかってことですね。この後実は読むとその理由が記されています。それはなぜかというと、彼らが捧げ物をし祈りをする、その彼らの手は血にまみれていたってわけですね。あなた方は本当に孤児たちのために心を砕き、やもめたちの訴えに耳を傾け、愛の掟に生きているのか。あの人を無視し、この人を虐げたままで、なぜ神の前に捧げ物を持ってくることができるのかと、神様はユダヤ人たちにある意味こう問いかけている。訴えかけていると言っているんです。他人には教えながら自分には教えないというのはこういうことですね。偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすってこういうことなんですよね。形だけは礼拝している、形だけは捧げ物をしている。そういう意味では見た目パッと見、ちょっと見には熱心な、信仰熱心な人たちに見える。でも神様はその、熱心、その礼拝待って全く意味嫌うって言うんですよね。もう疲れ果てた、やめてくれって言ってるって。それは実際に神の心を持って神を愛し人を愛する生き方が全くないじゃないかってことですよね。孤児たちのために心を砕くこともない、ヤモメたちの訴えに耳を傾けることもない。神様はそのことを訴えていらっしゃる。これは実はこのイザヤだけじゃないですね、旧約の預言者としてはエレミアも似たようなことを言っていまして、実はイエス様もそのエレミアの言葉を引用してね、こんなことを言われました。これ皆さんよく知ってると思いますが、マタイによる福音書の21章の13節。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。この私の家というのは神殿のことですね。イエス様がエルサレムに入ってその神殿のところに行ったときに、ちょうどそれはお祭りの日で、年にね、1回のお祭りの日で、世界中からもう本当に100万人近い人たちがその1ヶ月の間に訪れるという大きなお祭りがあった。多くの人が熱心に神様を礼拝しに世界中からやってきたわけですね。それはすごいことじゃないですか。見た目にはおそらく、屋台もいっぱい出てたでしょうしね、人々がいっぱい、とにかくもうびっちり人でいっぱいのような、そういう状況だった。イエス様でもそれを見て喜んだかというと全く逆だった。怒りに浸透に達してですね、その神殿で売り買いしている商売人たちを片っ端から鞭で打ってイエス様追い出しちゃったって出来事ですよね。その時に言った言葉がこれなんですね。こう書いてある、 これはエレミヤの言葉ですけど、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。これが神の民ユダヤ人の現実であった。その結果どういうことになっていたかというと、パウロは最初のこのロマ書の2章の24節にこう記してますね。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。神の民であるあなたたちのせいで神の名が異邦人の中で汚されている、軽んじられている、あるいは侮られていると書いてある通りです。この書いてある通りってどこに書いてあるかというと、これもイザヤ書なんですね。イザヤ書の52章の5節にある御言葉からの引用なんですね。パウロはね、イザヤ書の52章の5節からこの言葉を引用して、イザヤ書の中でこの言葉はどういう意味で使われたかっていうと、神様はイスラエル人たちが陥っていた罪を罰するために、これ紀元前6世紀ですけども、バビロン軍を送ってきてですね、そしてイスラエルの国を滅ぼし尽くして、イスラエルの民の多くを捕囚民、まあ奴隷としてですね、そのバビロンに連れて行ってしまった、バビロン捕囚っていう歴史的な出来事があります。これ紀元前6世紀の出来事ですね。それはイスラエルの人たちが罪を犯したがゆえに神が罰してそうしたってことなんですけれども、ところがバビロンの人々はそんなことが信仰ないですから知らないわけですよね。バビロンの人々は皆さんどう言ったと思いますか。そういう状況を見て、神の民であるイスラエル、かつてダビデ、ソロモンの時には世界で一番ね大きな、裕福な国であったんですけど、今や自分たちの国に滅ぼされてね奴隷となっている、そういう状況を見てバビロンの人たちは何て言ったか、何て考えたか、わかりますか皆さん。イスラエルの神は弱い神で、その神の民を救うことができないんだってことですね。俺たちの神の方がよっぽど強い神で、俺たちをこんなに繁栄させている。そういう意味でイスラエルの神を侮ったんです、ね、こういうことは今でも全く同じ意味で言われるわけで、クリスチャンでない人たちっていうのはね、神様っていうお方を、その神を信じている人々、つまり私たちクリスチャンを見て判断するんですね。私たちの生き様がどうであるかってことを見て、私たちが信じている神がどういう神かってことを判断する。それがこれ昔も今も変わらないと言っていいでしょうね。そういう意味でも私たちは自分自身の在り方に気を配ることが大事だということができるわけですけれども、御言葉に聞き従っているということがとても 大切なことだ。もちろんそれは完璧にできないかもしれない、でもそのように生きようと、聞き従いながら生きていこうと努めているかどうか、そういう姿勢があるかどうか、それが大事なことだということができるんだと思います、ね、パウロはこれに続く25節から最後の29節まで、実はここにユダヤ人が大切にしていた律法と、もう一つ大切にしていた割礼っていうね、その割礼について記しているんですね。まず25から27を、読んでみたいと思いますが、あなたが受けた割礼も律法を守ればこそ意味があり、律法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。だから割礼を受けていない者が律法の要求を実行すれば、割礼を受けていなくても受けたものとみなされるのではないですか。そして体に割礼を受けていなくても律法を守る者があなたを裁くでしょう。あなたは律法の文字を所有し、割礼を受けていながら律法を破っているのですから。割礼は神様がユダヤ人の先祖であるアブラハムと契約を結ばれた時にですね、その契約の印として与えられたもの、これ創世記の17章を見ると出てきますね。そしてその後モーセの時代に、モーセを通して神様は律法を与えましたよね。その律法の中に今度は正式に割礼を、ユダヤ人の男子には割礼を施しなさい、生まれて8日目にね割礼を施しなさいということがはっきりと明記されるようになった。そういう意味でも割礼はユダヤ人たちにとって、俺たちは神の民なんだっていうことの、その強力な証拠として ね、一つは律法が与えられているということですけど、もう一つは割礼を受けているということが、ユダヤ人たちにとっては自分たちが神の民であるということの目に見える形としてもですね、自負心の根拠になる、よりどころとなっていた大事なものだったということですね。まあ、しかしユダヤ人がどんなにアブラハムを先祖に持っていることを誇りとして、あるいはどんなに割礼が神の民であることの明白な印であると主張したにしても、肝心の律法に背く生活をしていたら、それはね、その割礼は何の意味もなさないものとなってしまってるじゃないかってパウロは言ってるんですよね。これは誰しもが納得いきますよね、うん、選ばれたのは確かにすごいかもしれない、でも選ばれた者としてちゃんとその役目を果たしてない、律法を守ってね、それを人々に伝えるというね、そういう役目を果たしていないんだとしたら、その割礼に何の意味があるんだろうかということですよね。またそれとは逆に、たとえ無割礼の異邦人であっても、律法が要求することを実行するならば、割礼を受けた者と見なされるんじゃないだろうか、これは分かりますよね、そう言えるだろうなっていうのね、理屈としてはこれ納得いく話なんだろうと思いますよね。まあ、しかしここでパウロが言ってるのは、罪の中にある人間がね、そのままで律法の要求を完全に満たすことは不可能なわけですから、違法人であってもね、律法を守り行えば義とされるって可能性としてはあるんですが、現実には違法人もユダヤ人もみんな罪人ですから、律法を完全に守り行うことなんかできるわけではないわけで、全ての人間が神の前に罪人であって、誰も義とされることはないのだということをパウロはここで語っているということなんですね。真の信仰が堕落すると、信仰は外面的な儀礼をことさら強調するようになりますね。俺には割礼があるって、これクリスチャンに当てはめると割礼は何ですか、皆さん。バプテスマ、そう、洗礼ですよね。はい、それにこう対応して教えられることが多いんですけれども、俺は洗礼を受けている、私は洗礼を受けているということだけにより頼む。これ洗礼は素晴らしいことなんですよ、受けるべきことですが、しかし俺は洗礼を受けている、私は洗礼を受けたクリスチャンだということだけにこう偏っていくと、その心を失ってしまうと、その受けた洗礼に何の意味もないということですよね。割礼はもともと神様がアブラハムに与えてくださった恵みの契約の印として与えられているんですね。律法の中に書き記される400年も前に、恵みの契約として信仰による義っていうものをね、神様がアブラハムにこう示してくださったわけですが、その時に与えられた印が割礼なんです。だからこれは恵みの契約の印、そういうものがこう、その意味がすっかり忘れ去られてね、その形だけが残って、私たちは割礼を受けた神の民なんだっていうことだけに偏っていくと、ユダヤ人が陥ってしまったような、問題が起こってくるということです。でもこれは先ほども何度も言ってますが、クリスチャンである私たちも本当の信仰、霊性というものを失って形式的な信仰に陥ってくると、例えば洗礼を受けているとか聖書を知っているとか、ね、あるいは教会員であるとかですね、そういう形にあぐらをかいて、神様が最も価値あるものとして見てくださっている心、その心を失ってしまう危険があるんだ。これいくらでも起こりますよね。そういう意味では、ここでパウロが書いている、これ2000年前に書かれた手紙ですけど、これは決してユダヤ人だけの問題ではない、イエス・キリストを信ずる私たちクリスチャン一人一人にとっても同じ問題があるということをしっかり私たちで受け止めていく必要があるということですね。ですからパウロは最後にこう結んでいます。先ほどの続き28と29、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るぞ。大事なのは血筋でもないし形でもないんだ、形式じゃないんだ、心なんだ。形式もどうでもいいって言ってるわけじゃないんですけど、形式っていうのは心が伴ってこそ意味があるということですね。心が伴わない単なる形式には意味はないと。ここで特に確認しておきたいことは、 文字ではなく霊によってって書かれてあるんです。文字っていうのは立法のことですね。まあ、私たちで言えば聖書の書かれている御言葉と言ってもいいかもしれない。そして霊というのはこれ聖霊のことですよね。私たちがどんなに聖書を読みこれを頭で理解したとしても、これを喜んで私たちが行うことができる、生きることができるためには聖霊の力が必要なんだと思います。本当に心からそれを喜んで行うためには聖霊の導きと助けが必要であって、御霊をいただくことによって私たちは内側から作り変えて、内面から作り変えられていく。そういう意味で内面の割礼を受けている、内面の洗礼を受けている、それが本当の意味での洗礼の意味なんです。外形的な、ね、水に浸かったっていうこと、それも形として大事なことですが、しかしそれは心が伴ってこそ意味があるってことですね。内側が聖霊によって心が新しくされて清められて、本当に神の教えを喜びとして生きるものとされている。祈ること、御言葉を学ぶこと、神を礼拝すること、本当に自分にとって大事なこととして喜びとしてそれを受け止めて生きるように作り変えられているかどうか、そのことが大事なことなんだってことなんですよ。ですからこの28と29のユダヤ人をクリスチャンに、そして割礼を洗礼という言葉に変えてみるとよくわかるんですね。ちょっと読んでみますがね、外見上のクリスチャンがクリスチャンではなく、また肉に施された外見上の洗礼が洗礼ではありません。内面がクリスチャンであるものこそクリスチャンであり、文字ではなく聖霊によって心に施された洗礼こそ洗礼なのです。その誉れは人からではなく神から来る。まあ、こう読めば私たちのこととしてそのまま読めるっていう文章なんですよね。聖書を知っているだけでは意味がありません。あくまでさえもね、神様がお一人であるということ、イエスが神の子であるということを知っているって書いてましたよね、ヤコブ書にね、うん、じゃあ本当の信者と悪魔の告白の違いってどこにあるのか。内容は一緒なわけですよね。神はお一人だということと、キリストは、イエスは神の子キリストだ、信仰の告白は一緒なんですが、悪魔と信者は全然違うわけで、どこに違いがあるかといえば、クリスチャンはその告白に従って生きている、従順っていうのがあるわけですね。でも悪魔には従うことがない、知ってるだけで止まってしまっている、それが悪魔だってことですね。多くのクリスチャンたちが神様の存在を知りながらも従うことができていない。しかしそれでは悪魔と同じレベルになってしまうってことですよね。悪魔たちでさえも、悪霊たちでさえもその程度のことは知ってる、そこにとどまっていてはいけないってことです。私たちは本当に神様の御前に出て神の教えに聞き従う、力強く御言葉を生きるためにこそ私たちは召されている、救われている。皆さんどうですか。神は信じて祈る者に必ず答えてくださる方だ、確信してるでしょうかね。神は私たちの祈りに本当にこう耳を傾けて喜んで聞いてくださるお方なんです。そして御心にかなう祈りをすれば必ず答えてくださる方だ、そう信じていれば私たちは祈りますよね。どんなことでも祈るんだと思うんですよね。神様の御言葉を伝えることが正しいことだ、神様は願ってらっしゃることだと本当に私たちが信じていれば、それを何とかして伝えようとすることもあるでしょうね。そういう従順があってこそ神様の御業が起こるということを改めて皆さん今日確認しておきたいんですね。イエス様は天に昇られる直前にご自分の弟子たちにこんなことを言われました。マルコによる福音書の16章15節です。それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そして最後の20節にはこう書かれてあるんですね。20節、一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。弟子たちはイエス様の言葉をそのまま信じてそれに従って出て行って福音を述べ伝えたんですね。するとイエス様の方も約束通り 彼らと共に働いてたくさんの奇跡を、奇跡の印を行ってくださったって単純なことなんですが、これが信仰の原則ってことですね。私たちの生活になぜ神様の道からが現れないんだろうか。答えは至って簡単。それは従うことがない。私たちが従ってない、従順に従ってない、御言葉を聞くだけで動いていない、神様の御業が起きるのを見ることがそれだからこそできていない、そういう部分がたくさんあるっていうことですね。もちろん私たちが勝手にね、御心だと思ってやってしまうって危険もありますが、そういう意味では御言葉をちゃんと理解し受け止める必要がありますけれども、信じてはっきり語られていることを信じてそこに従って生きる、行動する、従うということが神様の御業が起こる上でとても大事なことだっていうことですね。もうすでに皆さんと一緒に学んできたことですが、パウロはこのロマ書の1章の16節でこう言いましたね。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者全てに救いをもたらす神の力だからです。パウロは福音を神の力だって確信してた。だから恥としない、まあ、裏を返せば誇りとして生きてるってことですよね。ギリシャ人であってもローマ人であってもどんな人であっても信ずれば必ず救ってしまう、そういう力がある、それが福音だってことを彼は確信していた。だから彼は福音を恥とせず誇りとして生きてきた。どこに行ってもその福音を述べ伝えて生きてきた。この御言葉を本当に信じるなら、私たちも大胆に御言葉を語り伝えるものでありたいと思いますよね。知識だけの信仰には力がありません。また私たちの経験や知識や財産も、まあ、どうでもいいことじゃないんですが、それだけでも力にはなりませんね。大事なことは自分の力や義を捨ててキリストの十字架をしっかりこう握りしめてね、神様、天の父なる神様、どうか主が御業をなさると約束なさったではありませんか。私たちと共に働いてくださると約束なさったではありませんか。私は従います、従うときに道から持って御業をなさると約束なさったではありませんか。どうか主を助けてください、御業を起こしてくださいと、本当に十字架をしっかり握りしめて神の前に叫び祈り訴える、そういう祈りが私たちに必要なんだろう。大胆に主の御前に祈るものでありたい。御言葉の約束をしっかり握ってですね、十字架の許しをしっかり掴んで大胆に約束に従って主に祈るときに神様は必ずお答えくださる。それを私の人生生活の中でたくさん味わっていくものでありたいと思いますね。知っていることだけでとどまらず従うものとなります。私たちクリスチャンもユダヤ人と同じ間違いに陥ってしまうことがないようにですね、この御言葉からしっかりと学んでおきたいと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。